私の助けはどこから来るのだろうか。私の助けは天地を作られた主から来る。私たちの作り主であり、命の源であり、王の王、主の主であるイエス・キリストの父なる神様、私たちは今日もあなたに生かされております。そしてこの人生という素晴らしい賜物を、その時間を、その能力を、そのすべての人間関係を、また神様、財産を、またすべてのものを主は私たちに託して預けてくださっております。それはなんと大きな懐の大きい、そして本当に私たちを信頼して信じてくださっている主のご愛でしょうか。どうか私たちがこの与えられた人生を自分のためだけに浪費するのではなく、神様と隣人のために用いていくことができますように。そして神様、いつの日か私たちがこの地上の人生を去るときに、主によって与えられた命が主によって取り去られるときに、よくやった良い忠実なしもべよとあなたに言っていただけるところの、小さなことにも忠実な、またいつもベストを尽くすような、そんな神様、確かな日常を生きていくことができるように助け導いてください。小さきしもべが御言葉を語ろうとこのところに立っております。主がどうか助けてくださり、語るべき言葉を備えてください。また聞く私たち一人一人の耳を、心を開いてくださいまして、聖霊なる神様が親しく語りかけ、また罪を示し、またその罪のための十字架を鮮やかに示し、そして復活の主を共に信じ受け入れていくことができますように。そして神様、私たちが死ではなくて命を、呪いではなくて祝福を、神様、闇ではなくて光を選び取っていくことができますように。主イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。今日先ほどお読みしていただきました使徒の働きの8章26節から40節のところを覚えます。聖霊による伝道という題を付けさせていただきました。早速ですが聖書の箇所を見ていきたいと思います。8章の26節をご覧ください。ところが主の使いがピリポに向かってこう言った。立って南へ行き、エルサレムからガザに下る道に出なさい。このガザは今荒れ果てている。そこで彼は立って出かけた。これが今日の起承転結の木の部分です。ピリポという方はステパノの迫害による死によってもたらされた大迫害がエルサレムを襲いましたので、人差し以外の者は皆諸地方に散らされた中の一人であります。ピリポはサマリアという町で大変神様に用いられて、そしてそのところで大きな喜びが起こっていきました。魔術師シモンもピリポによって導かれ、そして、いろんな苦い思いをしながら、痛い思いをしながら、しかし誠の信仰へと導かれていく、そんなところを前回見たかと思います。しかし突然主はこのピリポに御使いを使わせて具体的な指示を与えるのであります。ちょうど車のナビと言ったら申し訳ないですけども、それとはもう比較にならないほどの素晴らしいものですけども、300メートル先を左に曲がってくださいとかですね、そういう具体的な、この非常に具体的なこの御声が聞こえる時がある。立って南に行きなさい。北でも東でも西でもなく南に行くんだ。そしてエルサレムからガザに下る道、あの道に出なさい。 そのガザに行くところ、ガザは今荒れ果てているけれども、そこにあなたは行かなければいけない。そのような具体的な導きを受けました。荒れ果てた、そして不毛の地のような、サマリアにいた方がもっとたくさんの人がいて、そして地方の中心的な都市ですから、そこにおいての伝道を腰を据えてやった方がもっと効率がいいんじゃないかと、現代の人は思うかもしれません。まあ、この教会の中にも効率主義というのが出てきますとですね、なるべく効率の良いところに教会を建てたり開拓を始めるということをします。田舎だとか地方だとか、あまり人が住んでないようなところには、ほとんど人材も派遣しないとかですね、そういうこともあり得るんです。しかし神様の時に、田舎に、ど田舎に、一人の伝道師を、あるいは一人の信徒を使わすのでありました。この方は今荒れ果てているとあります。ガザと聞きますと、昨年末から今年の初めにかけて、紛争があった場所であります。パレスチナ自治区のガザ地区というのが今でもありますけれども、まあ、昔のガザのその、町並みとは少し位置的にはずれているかもしれませんけれども、大体あの辺がガザというところであります。そこで本当にイスラエルにめがけて何百発ものロケット弾が飛んできてですね、そして自爆テロが、爆弾を抱えた人がそのままこう来てですね、そしてそれにこの忍耐をの限りを尽くしたと思いますけれども、イスラエルがついに武力を持ってそのところを攻め取っていきました。聖書に予言されている通り、イエス様が天の軍勢を引き連れて再臨なさる時までは、その時にイエス様が悪を完全に打ち滅ぼし、あらゆる戦いに終止符が打たれるまでは、この世界から戦争が完全になくなることも、死の商人たちが売りさばくあらゆる武器が全て捨てられることもないでしょう。今少しだけ世界がこの核兵器に対してそれを少なくしていこうという方向で足並みを揃えようとしていますけれども、しかしこの天地の滅びた後の新しい天と新しい地、そこにおいてでなければ本当の平和は実現されないと思います。なぜかそれは人の心に未だこの根深いこの目を張っている罪とかエゴとか邪悪さが、狡猾さが潜んでいるからであります。クリスチャンであってもなおそのようなものを私は時々感じます。今広い土地が与えられましたので、時々ですね、草むしりをしたりするんですけども、表面的なところをプシッと抜いただけではですね、ダメなんですよ。すぐに出てきます。で、根っこがですね、もう、しぶといぐらいにこう、張り巡らされていてですね、その根っこを全部こう、掘り起こして取らない限りは、すぐにまた芽を出してきて、あっという間に雑草が生えてきます。これは私たちの罪の性質を非常によく表しているんじゃないかと思いました。まるで、茨のようにですね、もうしっかりとこう根付いてしまっていて、ちょっとやそっと信仰を持ってもですね、なかなかそういうね、昔の古い性質が治らない。すぐに怒り狂ったり、すぐにもう、なんていうんですか、本当にそういうですね、いろんなものが時に頭をもたげることがあります。今日もこの水で例え話をしたいと思うんですけども、コップの中に入った泥水、それが人間のようなものだと例えることができるでしょう。何もないとき、心が かき回されることのないときには、上の方は上澄み液できれいに澄んでいます。
そしてしかしそこの方に泥が溜まっているというような状態です。心深く沈殿している泥、しかしひとたび気に障る一言で心がかき回される、あるいは嫌なことをされたでかき回される、そうしたらどうなるでしょうか。どんなに立派そうに見える、どんなに清く正しくて美しい経験そうに見える人もですね、その心の奥底から怒りや憎しみや敵意や殺意やそういうものがうわーって湧き上がってきて全部が泥になります。それも口から顔の表情からもう態度からありとあらゆるところでですね、それがもう発散されてきてですね、周りの人を、非常にこう不愉快にさせたりとか、そんなことになっていきます。人間を努力すれば外側はきれいにできるでしょう。メッキを、つけてですね、私はきれいな素晴らしい正しい人間ですと、見せかけることはできます。しかしそのメッキはすぐに剥がれてしまうわけですね。ちょっと心が突き回されただけで、たった一言で、ほんの一つの些細な行動で人は心がかき回されて本当に穏やかではないことになります。自らの内にあるそのような泥を自分できれいにすることができません。自分を自分で救うことができない、それが聖書の人間観です。自分でどうすることもできません。自分さえ良ければそれでいいと考えてしまい、他者の痛みや苦しみに対して無関心になる。誰もが分かっちゃいるけどやめられない、欲望と罪の奴隷、本当にそうなんです。人は無力であり何もできないということを覚えます。戦争が悪いとか武器は悪いとか核は悪いとか誰もが分かっていると思うんですけど、それを自分たちの手で葬り去ることができないのです。いつもそれを持ってきてですね、もうやられたらやり返すとか、この弱気に出たらいけないとかですね、脅すとかですね、このいろんなことで人間は力を持って相手を威圧し制圧し、自分の思い通りに自分の主義主張を通していこうとする、そのような醜さが私自身の中にも根付いているということを私は克服せざるを得ません。しかし私は諦めたり絶望はしないのであります。なぜか、それは私どもの全てを完全に知っていてくださる、外側だけでなくて魂の内側を心の内側を完全に知っていてくださる神が、そのような私たちを愛し受け入れてくださっているからであります。また主は祈りというものを教えてくださいました。無力さ、自分の力でどうすることもできないというその無力さ、その壁にぶち当たるときにだけ人は本気で祈ることを学ぶことができるでしょう。絶望の中にこそ本当の救いがあると私は考えます。ゼカリア書14章7節にあるように、夕暮れ時に光がある。人間的には解決不可能だからこそ私は神に祈ります。全ては神様の御手の中にあり、神様は悪いことでさえも良いことのための計らいとしてくださる、全てのことを働かして益としてくださると、そう約束してくださっていますから信じて祈るのです。そして全ての問題をまあなんとかできるとかですね、自分で悪あがきをせずにもう降参して降伏して神様もお手上げです、この問題を全部あなたにお委ねします、神様なんとか憐れんで助けてくださいと言わざるを得ない。しかしそれこそがキリスト者の最高の最終兵器だと私は考えるんです。最終兵器、彼女っていうなんか漫画かなんかあったと思うんですけど、核よりも力強い最強の兵器、それは祈りだと私は考えています。コリント人の手紙第2の10章4節にこんな言葉があります。私たちの戦いの武器は 肉のものではなく、神の御前で要塞をも打ち破るほどに、破るほどに力のあるものです。クリスチャンの戦いの武器は肉のものじゃない。しかしそれは神の御前に要塞をも打ち破ることができるほど力がある。それは具体的には祈りの中でも鳥なしの祈りだと私は考えるわけです。鳥なしの祈り、それは何か。罪を犯し敵対する、そういう人たちのために許しを祈る。しかも捨て身で祈る。イエス様が十字架の上で祈られたように、父を彼らを許してあげてください、彼らは自分で何をしているのか分からずにいるのですからと。またモーセが祈られたように、どうぞこの民をお許しください。でももしもそれが許されないのならば、私の名前が命の書から消し去られても構いませんから、私はどうなっても構いませんから、この民を救ってくださいと。ステファノもそう祈りました。父よ、主よ、この罪を彼らに負わせないでください。パウロも祈りました。同胞が滅びに至るのを見て見ぬふりはできない。私が神様から引き離されても構わないから、この同胞を何とか救ってほしいとパウロは捨て身で祈ります。まあ、実はインターネットでいろんな福音伝道をしているんですけども、時にですね、非常にこのいろんなことをコメントなさってくる方がいるんですけども、例えばそんなことを言ってもですね、いろんなところの国はですね、日本に向けてミサイルを撃とうとしているじゃないかとかですね、あの横田めぐみさんの拉致事件はどうなってるんだとかですね、いろいろ言われるわけです。横田めぐみさんとそのご家族のことは私も心を痛めて祈っています。しかし同時に韓国や中国からかつて日本に強制連行、拉致されてきた多くの人たちや、南北に分断されて今なお生き別れになっている韓国の離散家族のことを同じように心を痛めて祈っています。なぜそうなのか。それは私たちが信じている聖書の神様が全世界のすべての国民の一人一人を作られて愛されている全地の主だからです。日本人も韓国人も中国人もユダヤ人もアメリカ人も等しく愛されている。そのような聖書的な世界観に立つときにだけ、私たちはこの国とアジアと世界に仕えていくことができるかと思います。なぜ私がこんな話を長々としているのか。それ昨晩鳴り響いた一本の電話によります。昨年4月から今年の3月末まで、このフリートキリスト会に神様が使わせてくださっていた孫美音神学生、昨日手に召されました。前から心臓が悪かったんです。不整脈が突然出て、そして自転車に乗っている途中で倒れて、ヘリコプターで運ばれて緊急の治療を受けたみたいですけれども、ダメだったようです。韓国から日本に使わされた尊い一粒の麦が日本の地に落ちて死なれました。去って南に行き、ガザではなくて日本の杉戸町に行きなさい。この日本は今荒れ果てているから、そこにも私の愛する民がいるから、行きなさいと彼女は言われたのです。そして神様は決して彼女の死を無駄になさらないと思います。日本と韓国の隔ての壁を取り除いて、本当に心を一つにして
主にあって一つになって、アジアの諸国に、全世界に手を取り合って宣教協力をして福音宣教をしていく。教団や教派の壁を越えて、本当に今こそキリスト教会が一つとなって、自分たちの教会だけが祝福されればいいとか、自分たちの国だけが祝福されればいいとか、そんなことじゃなくて、もっと広い世界に目を向けて、手を取り合って歩んでほしいと願ってらっしゃると思います。そして少なくとも新学生、実習生として一番長くこの教会に仕えてくださったわけですから、まだ葬儀の日程とかは決まってないんですけども、今日家族の方が韓国から日本に来られるということを聞いています。しかし私たちはこの死を決して無駄にしてはいけないと思います。彼女は本当に日本を愛し、日本語を一生懸命勉強され、日本人に命をかけて福音を伝えようとしてくださったんです。人生を日本にかけてくださろうとしてたんです。その志を私たちは無駄にしてはいけないと思うんです。主は与え、主は取られます。それがいつかは分かりません。私たちも今日命が取り去られるかもしれません。本当です。年齢順ではありません。途上であっても、まだ学びの途上であっても、召されるときには召されます。ですから、本当に一日一日を大切に生きなければなりません。本当に大切にしなければいけないことは何か。ゲームだとかテレビだとかそういうものばっかりに走って、本当に大切な人との関わりや、その一緒に時間を過ごすことを私たちは少なくしてはいけないと思います。さて、神様は聖霊によって続けてピリポに語ります。ガザのに下る道に行きますと、エチオピア人の女王カンダケの高官で、そのエチオピアの女王の財産全部を管理していた、非常に信頼を受けていた宦官のエチオピア人がいたわけです。彼は何をしていたのか。エルサレムの神殿にもう出て礼拝をし、そして今エチオピアに帰っているその途中だったのでありました。神様はその一人のためにこのピリポという伝道、この使徒です、ではなくて信徒をですね、派遣されたわけであります。聖霊がピリポに近寄ってあの場所と一緒に行きなさいと言われました。そこでピリポが走っていくと、なんと絶妙のタイミングが与えられました。一期一会、人生はまさに神の絶妙の出会いの中で、素晴らしい神の導きを体験していくことがある。決して偶然じゃありません。たまたまではありません。聖書の中に偶然とかたまたまという言葉は一切ありません。すべて神様の御手の中で、本当に絶妙にその時、電車の中で、スーパーマーケットの中でかもしれません。あるいはまったりと突然誰かに出会う、再会する、そのピリポが使わされた方は預言者イザヤの書を買い込んで、そしてそれを熱心に読んでいたというのです。イザヤ書の53章を読んでいました。生産式の時によく読むところです。フィリポは馬車のところにですね、近寄っていって一緒に行きなさいと言われたので、一生懸命走ってそれで預言者イザヤの書を
読んでいるのを聞こえてですね、声をかけていくわけです。朝スマイルキッズにも出ましたが、最近たくさんの子供が与えられつつあります。ソンミネ新学生は元気にですね、踊り回ってですね、踊ってくださっていた姿を思い出すんですけども、あなたは読んでいることが分かりますか？導く人がなければどうして分かりましょうか？自分で読んでいても分かりません。そして馬車に乗って一緒に座るようにピープは導かれます。そして一緒に見ますと、その方が読んでいた聖書の箇所にはこう書いてありました。32節から、小振り場に連れて行かれる羊のように、黙々として毛を刈る者の前に立つ子羊のように、彼は口を開かなかった。彼は言わしめられ、その裁きも取り上げられた。彼の時代のことを誰が話すことができようか。彼の命は地上から取り去られたのである。カンガンはピーポに向かって質問します。預言者以前は一体誰についてこう語っているのでしょうか。ここで言う彼っていうのは一体誰のことでしょうか。どうか教えてください。謙遜にへりくだって、社会的な地位や名誉を捨てて、見ず知らずのですね、キリスト者に教えを請う、非常に謙遜の方だと思います。しかし神の恵みはまさにへりくだるところに流れてくるのであります。カンガンはピリポに向かって言った。自分について預言者は言ってるんですか、それとも誰か他の人について預言者は語ってるんでしょうか。教えてください。そこでピリポは口を開いて、このイザヤ53章から始めてイエス様のことを彼に述べ伝えたのでありました。そうです、イザヤの53章はこの彼という言葉のところにイエス・キリストという方の名前を入れて読みますと、ドンピシャリと当てはまります。キリストが十字架に作られる何百年も前でした。しかし預言者イザヤははっきりとそのビジュアルに、視覚的に、来るべきメシア救い主はどのような方なのか、どのようにしてその地上の人生を歩まれていくのか、どのようにして救いを成し遂げられるのか、それをはっきりと予言していたんです。まるであの2000年前のイエス様がビアドロローサの十字架へと至る道の中で罵られ、迫害され、唾をかけられ、殴りつけられ、茨の冠をかけられ、蹴り飛ばされ、鞭打たれ、ありとあらゆる人間の暴力を受けて、人間の顔とは思えない、人間とは思えないほどに腫れ上がって膨れ上がった、そのお姿を以前ははっきりと予言したんです。そしてここにおいて人間的にはめめしいと言われるかもしれない、なぜ反逆しないのか、なぜ報復に出ないのかと言われるかもしれない、なぜ武力を持ってやっつけないのかと言われるかもしれない。しかしキリストはどうでしたか。黙々と黙って無抵抗に非暴力で毛を刈る者の前で黙っている羊さんのようにおとなしくその暴力に甘んじていく、なすがままにされていく。ある聖書の箇所ではイエス様がその時無能力だったのかどうかっていうのも確認されています。イエス様は決して力のない方ではありませんでした。父なる神様にお願いすれば天の軍勢をすぐに引き連れてきて人間なんかもうあっという間に制圧することができるような神ご自身ですよ。しかしイエス様はそれをなさらなかったんです。武装を放棄されたんです。なぜか人間は暴力によっては変わらない、人間は許して愛して力
祝福することによってだけ新しく生まれ変わることができる。強制されても本当の信仰は出てこない。自発的にへりくだってその愛の限りを尽くすときにだけ、最初は全然受け取ってもらえないかもしれないけれども、むしろ反逆されてひどい目に遭わされることは目に見えていました。しかし私たちに代わってその罪の罰を身代わりに背負う、私たちに代わってその病を引き受けていく、その病にいる人を癒す代わりに自分がその病をかぶって自分が代わりにその病になる、そのようにしてキリストは私たちのためにあなたのために苦しんでくださったんだと、そうフィリップは語ったと思います。イエス様が十字架にかけられて苦された殺された、そこに至る苦しみを受けられたのは他の誰のためでもない、あなたのためだったんですよ。私たちはみんな羊のようにさまよい、みんな自分勝手な、おのおのみんな自分勝手な道に向かっていた。しかし主は私たちのすべての咎を、あなたのすべての罪咎を彼イエス・キリストの上に負わせたんですよ。罪のない方がなぜ苦しまなければいけなかったのか、それはあなたの罪のためですよ。はっきりとフィリップは言ったでしょう。道を進んでいくうちに水のあるところに行きました。カンガンははるばるエルサレムまで礼拝に来る人ですから、前からですね信仰心厚くて求道をしていてですね、聖書も熱心に読んでいた人でしょう。ですから本当にそのタイミングが与えられました。ご覧なさい、水があります。私がバプテスマを受けるのに何か差し支えがあることでも、バスを止めてフィリポも宦官も水の中に降りていって、フィリポは宦官にバプテスマを授けていく。水から上がってきたときに主の霊がフィリポを連れ去られていかれるけれども、宦官はそれからのうち自分の導き手のそのフィリポを見なかったんですけれども、喜びながら帰っていったとあります。本当にこう歌い出したいとか喜び踊りたいっていうぐらいのですね。なぜか彼は管理していた女王の財産全部に勝る宝を、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命という、神の子供とされる特権という、どんなにお金を出しても買えない、どんなに修行をして努力をしてもそういう方法では手に入れることができない神様からのギフトを、ありがとうございますと言って素直に受け取ったんですよ。その喜びは決して誰も奪い去ることのできない、誰も消し去ることができない喜びであります。皆さんのところにも誰かが使わされて、誰かに導かれて今ここに皆さんは集められていると思います。導く人がいなければ誰がこのところに来ることができるでしょうか。導く人がいなければ誰がイエス様のところにお出会いすることができるでしょうか。神様はこの危機の時代に謙遜に道先案内をしてくださる最高の導き手である、最高のコーチである聖霊を私たち一人一人に託してくださっています。聖霊は先に立って導いてくださるわけですけれども、大切な働きになるとそこで立ち止まってですね、ここから先はあなたに任せます、あなたがこの務めをやってください、よろしくお願いしますと言って、大切な魂の救いの、その素晴らしい光栄あるその使命を私たちに託してくださるというんです。見つかりだとかご自身でやらないんです。賭けだらけの私たちにこの福音宣教の魂の救いの務めを神様は託してくださっているんです。あなたもピリポのように日常生活において聖霊の親しい導きに聞き従うならば、自分を優先することではなくて神様が何を願っていらっしゃるのかをいつも敏感にキャッチしようとして、そして神様に 会があればぜひ用いていただきたいというそういう心持ちで生活なさっています。
神様はそのような方を
大きく大きく用いられて、
そして求めている方との出会いが備えられ、尊い永遠に価値のあることのために短い儚い人生を用いることができる、それは最高の人生ではないかと思います。最高の親孝行とは何ですか。それはこのイエス・キリストをお伝えすることではないでしょうか。隣人にできる最高の親切は何ですか。その方にイエス様の福音をお伝えすることではないでしょうか。それぞれ神の前に祈りの時を持っていただけたらと思います。天のお父様、あなたは与えられますけれども、やがて取られる方であります。すべてのものは預かり物であり、一時的なものであり、そして神様、あなたはそれを信頼を持って私たちに託してくださっていることを覚えます。どうか与えられたものを無駄にすることがないように、神の恵みを、神が一人子の命までかけて差し出してくださっているその恵みを、私たちが無駄にすることがないように、そして神様、与えられている時間や能力や、またそのあらゆる出会いを本当に時が良くても悪くても御言葉を述べ伝え、そして神様、いつ召されても悔いが残らないように、今できるベストを尽くして、神様、新しく始まった一週間も一日一日を、一週一週を歩んでいくことができるように、弱い私たちをどうか助け導いてください。主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。